14章、主はモーセにこう告げられた。サラウトに侵された者が清められる時の教えは次の通りである。彼が祭司のところに連れてこられたら、祭司は宿営の外に出ていく。祭司が調べて、もしサラウトに侵された者のその患部が治っているなら、祭司はその清められる者のために庭の生きている清い小鳥と、杉の枝と火色のヨリ糸とヒソプを取り寄せるように命じる。祭司はその小鳥のうちの一羽を新鮮な水に入れた土の器の上で殺すように命じる。そして生きている小鳥を杉の枝と火色のヨリ糸とヒソプと共に取り、それらをその生きている小鳥と一緒に新鮮な水の上で殺された小鳥の血の中に浸す。それをザラートから清められる者の上に7度かけ、彼を清いと宣言し、さらにその生きている小鳥を野に放す。清められる者は自分の衣服を洗い、その毛を皆剃り落とし水を浴びる。こうしてその人は清くなる。その後で宿営に入ることができる。しかし7日間は自分の天幕の外にとどまる。7日目になって彼は髪の毛、口ひげ、眉毛など自分のすべての毛を剃り落とす。すべての毛を剃り落とし、自分の衣服を洗い、体に水を浴びる。こうしてその人は清くなる。8日目に彼は傷のないオスの子羊2匹と傷のない1歳のメスの子羊1匹と穀物の捧げ物としての油を混ぜた小麦粉10分の3エパと油1ログを持ってくる。清めを宣言する祭司はこれらのものとともに清められるものを主の前、会見の天幕の入り口に立たせる。祭司はオスの子羊1匹を取り、それを油1ログと一緒に捧げて代償の捧げ物とし、それを奉献物として主の前で揺り動かす。そのオスの子羊を罪の清めの捧げ物と全焼の捧げ物をほふる場所、すなわち聖なるところでほふる。罪の清めの捧げ物と同様に代償の捧げ物も祭司のものだからである。これは最も聖なるものである。祭司は代償の捧げ物の血を取り、それを清められる者の右の耳たぶと、右手の親指と、右足の親指に塗る。祭司は油1ログからいくらかを取って、自分の左の手のひらに注ぎ、右の指を左の手のひらの油に浸し、その指で油を主の前に7度振りまく。祭司はその手のひらの中の残りの油を清められる者の右の耳たぶと、右手の親指と右足の親指に、すなわち先の代償の捧げ物の血の上につける。祭司はその手のひらの中の残りの油を清められる者の頭に塗る。こうして祭司は主の前でその人のためになだめを行う。祭司は罪の清めの捧げ物を捧げ、清められる者のために汚れを除いてなだめを行う。その後で全焼の捧げ物がほふられる。祭司は祭壇の上で全焼の捧げ物と穀物の捧げ物を捧げる。祭司はその人のためになだめを行い、彼は清くなる。もしその人が貧しくて、それらのものを手に入れることができなければ、自分のためのなだめとなる奉献物とするために、代償の捧げ物として、オスの子羊一匹を、また、穀物の捧げ物として、油を混ぜた小麦粉10分の1エパと油1ログを取り、また手に入れることのできる山ごと2羽か、家端の、ひな2羽を取り、その1羽を罪の清めの捧げ物、 もう一羽を全焼の捧げ物とする。8日目に自分の清めのためにそれらを会見の天幕の入り口の祭司のところに主の前に持って行く。祭司はその代償の捧げ物の子羊と油一ログを取って、これを奉献物として主の前で揺り動かし、代償の捧げ物の子羊をほふる。祭司はその代償の捧げ物の血を取って、それを清められる者の右の耳たぶと右手の親指と右足の親指に塗る。祭司はその油を自分の左の手のひらに注ぎ、右の指で左の手のひらの油を主の前に7度振りまく。そしてその手のひらにある油を清められる者の右の耳たぶと右手の親指と右足の親指に、すなわち代償の捧げ物の血と同じところにつける。祭司はその手のひらにある残りの油を清められた者の頭に塗り、主の前で彼のためになだめを行う。また彼は手に入れることのできた山鳩とか家鳩の雛のうちから捧げる。すなわち手に入れることのできる者のうち、罪の清めの捧げ物として一羽を、全焼の捧げ物としてもう一羽を、穀物の捧げ物と共に捧げる。祭司は主の前で清められる者のためになだめを行う。以上がツァラートに侵された幹部があるもので、清めに必要なものを手に入れることのできない者のための教えである。主はモーセとアロンにこう告げられた。私があなた方に所有地として与えようとしているカナンの地にあなた方が入り、私がその所有地にある家にザラートに侵された箇所を生じさせたとき、その家の所有者は来て祭司に何か侵された箇所のようなものが家に現れたと言って報告する。祭司は彼がその箇所を調べに入る前にその家を片付けるように命じる。すべて家にあるものが汚れることのないようにするためである。その後で祭司はその家を調べに入る。犯された箇所を調べ、もしその箇所がその家の壁に出ていて、それが緑がかった、または赤みがかった、くぼみがあって、壁の表面よりも深いところに見えるなら、祭司はその家から戸口に出てきて、7日間その家を閉ざしておく。祭司は7日目にまた来て調べる。もし犯された箇所がその家の壁に広がっているなら、祭司は犯された箇所がある石を取り出し、それらを町の外の汚れた場所に投げ捨てるように命じる。また家の内側のすべての面を削り落とさせ、削り落とした漆喰を町の外の汚れた場所に捨てさせる。さらに別の石を取って前の石の代わりに入れ、また別の漆喰を取ってその家を塗り直させる。もし石を取り出し家の壁を削り落とし、また塗り直した後に再び犯された箇所が家に生じたなら、祭司は入って調べる。もしその箇所が家に広がっていたら、それは家につく悪性のツァラートであり、それは汚れている。その家はその石材と木材と漆喰のすべてを取り壊し、それを町の外の汚れた場所に運び出す。その家が閉ざされている期間中にそこに入る者は夕方まで汚れる。その家で寝る者は自分の衣服を洗う。その家で食事をする者も自分の衣服を洗う。しかしもしも祭司が入っていくことがあり、調べて家が塗り直された後にその犯された箇所が家に広がっていないなら、祭司はその家は清いと宣言する。犯された箇所が治ったからである。祭司はその家の汚れを除くために 小鳥2羽と杉の木と緋色の撚り糸とヒソプを取り、その小鳥のうちの1羽を新鮮な水を入れた土の器の上で殺す。杉の木とヒソプと緋色の撚り糸と生きている小鳥を取って、殺された小鳥の血と新鮮な水の中にそれらを浸し、その家に7度振りまく。祭司は小鳥の血と新鮮な水と生きた小鳥と杉の木とヒソプと緋色の撚り糸とによって家の汚れを除き、その生きている小鳥を町の外の野に放つ。こうして彼はその家のために贖いを行い、その家は清くなる。以上がツァラートに侵されたあらゆる幹部、海鮮、衣服と家のツァラート、腫れ物、かさぶた、斑点についての教えであり、どのような時にそれが汚れていて、またどのような時にそれが清いのかを教えるためのもので、ツァラートについての教えである。